私たちの血であられる神と、私たちの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。この世の中で生き抜いていくというのは決してたやすいことではありません。うまくいくことよりもそうでない方がはるかに多いです。従いまして、私たちの心の内にもいろいろな嘆きの声、叫びたくなる思いが湧いてくるのではないでしょうか。例えばこのような嘆き、今ある悩みも悲しみもすべてどこかへ行ってくれ。また次のような叫び、できることなら何も苦しみたくない、もっと楽をしたいと、そういった嘆き叫びというものを私たちの心に響くことは少なくなると思います。けれども少し考えてみていきますと、なぜ私たちは救われているのに、父なる神様はどうしてあなたのうちにもわざわざ苦しみを与えられるのでしょうか。なぜ父なる神様は悩みや悲しみをキリストを知っている私たちの心に置いていかれるのでしょうか。それなぜかといえば、あえて神が許される苦しみや悲しみ、それらを通してあなたに知ってほしい、また気づいてほしい神の御心があるから。この御心について私たち、今日は先ほど読んでいただきました第一ペテロの2章の御言葉から聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血の御神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちはキリストにあって救われた者の喜びも賜りますが、また苦しみもあなたの御心のゆえに賜ります。この苦しみの中であなたが私たちに語ってくださることがある。今ある悲しみも決して無駄なものではない、キリストについて学び得るものはたくさんあるとあなたは語ってくださいます。耐え難い痛みや悩みに遭うとき、私たちはあなたを疑ってしまいます。あなたがいらっしゃらないのではないかとも思ってしまうこともあります。いや、そういった時ほどキリストを見上げていく、この苦しみの中でもあなたの御声に聞いていくことができますように、今日の御言葉を通してあなたが語られ何を思ってあえて許されているその苦しみや悲しみの中でキリストに向かう心をあなたが私たち一人一人のうちに形作ってくださいますように、このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは修法の内側の報告の下のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。第一ペトロ2章19節に次のような御言葉がありました。不当な苦しみを受けることになっても神がそうお望みだとわきまえてとあります。これ不当なという言葉ですけれども、これは まあ、お一人お一人がキリストに従う歩みの中で神様から許される。あなたの罪の報いではありません。自らの外から来る、他の人によってもたらされるもの。矢印のところですけれども、なぜどうしてと嘆くしかない苦しみのうちにも隠されている神の御心がある。じゃあその御心とは一体何でしょうか。20節の御言葉、善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうこと。まあ、善とは人の前ではなく、むしろ神の御前で正しいとみなされること、すなわちいつもキリストに聞き、キリストの御言葉に従っていく、キリストのものを選ばさせていただく歩みのことではないでしょうか。星印のところを見ていきましょう。私たちキリストの御言葉に聞きながらも、また祈りながらも、父なる神によって許されるその苦しみというのは、あえて耐え忍ぶことを学んでいく道である。まあ、しかし私たちの心には次の問い、嘆きが浮かんでくるのではないでしょうか。問いのところ、救われてもなお悲しみや悩みと共に生きなければならないんでしょうか。何のためにイエス様を知り、御言葉に聞いているのでしょうか。で、今日の御言葉、前をご覧いただきまして、第一ペテロの2章の21節の御言葉、こちらを皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残された。米印のところ、あなたが抱える痛みも病も、それはキリストの苦しみを知るためでもある。じゃあイエス様の苦しみとは一体何でしょうか。24節、十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださった。で、矢印のところ、これは不思議なことですけれども、イエス・キリストと苦しみを分かち合う中で、喜びよりもむしろ苦しみを分かち合う中で、まあ、この方の愛の深さというものが十字架によって私たちの心に指し示されていきます。苦しみの中で私たちと結びついてくださるイエス様に心を向けてまいりましょう。まあ、第一ペテロの2章の19節に不当な苦しみという言葉がありました。まあ、これは私たちの外からやってくる苦しみと言えるでしょう。あなたの罪の報いでもない、私たちのせいではないと言います。まあ、そのような苦しみな悩み、また心の痛みや体の病など許されます。まあ、それは今日の御言葉から言うならば、イエス・キリストにより頼む私たち一人一人にも与えられる神様からの授かりものと言えるでしょう。まあ、それでは皆さんにとっての不当な苦しみとは一体どのようなものであったでしょうか。まあ、これ少し考えてみていきますと、不当な苦しみ、外から来るもの、それだけの時もありますけれども、やはり自らの罪の報いとしての苦しみ、それが混ざっている時もありますけれども、まあ、少し今までの歩みを振り返っていただきたいと思います。まあ、それではあなたにとっての最も大きな不当な苦しみとは一体何でしょうか。いや、そんなものを思い出すのも嫌だと思われるかもしれません。しかしその苦しみをしばらくの間心に思い返しながら、 キリストの御言葉に聞いていただきたいわけです。まあ確かにキリストのゆえに、神の救いを受けた私たちであっても、なぜですかと叫びたくなることがあります。どうして神がおられるのなら、なんで私だけがこんな目に遭うんですかと嘆くとき、また怒りを神様に投げたくなるときも誰でもあります。私も自らの不当な苦しみというものを考えていくとですね、ありがたいというか、周りの方々に恵まれているのもあると思いますけれども、まあ、確かに細々としたものはありますけれども、大きなそういった不当な苦しみというのはそれほど多くありません。まあ、今から最も近しい一つの苦しみを思い出すことはできますけれども、まあ、そういった時というのは私の力では全く及ばない苦しみであり悲しみであります。まあ、それとしばらく長い間向き合う時が与えられた。これは今とすれば恵みの時であると言えますけれども、その時はもう本当にそんなことを思えるような余裕はないわけですけれども、まあ、何をやっても道は開かれないです。誰に聞いても、その道に詳しい人に聞いても答えは全く出てきません。いや、何度祈ってもことは良くならないんです。で、私の心も悪くなるというか、すさんでくるわけです。まあ、なすすべもない。ただ、見えるのはイエス様だけです。もうイエス様に頼るしかない。まあ、こんな何もできない時を生きる中で知るのは、己の力のなさです。弱さであり。そしてその中で、見えてくるのはイエス様の、でもイエス様がいてくださるんだと。また私よりもさらに深い苦しみを受けられたイエス様ご自身の姿というのがさらにはっきりと深く見えてくる。これはとても不思議なことです。これが今日皆さんにお伝えしたい神様の御心であると言います。耐え難い苦しみに遭うとき、それよりもはるかに大きな痛みを背負われたイエス様の見姿というものがより身近に、イエス様祈りを聞かれる時も励まされる時よりもさらにその苦しみの時ほど十字架につけられたイエス様に私たちは近づけられていきます。神の子イエスこそ最も重い不当な苦しみ、ありえないような不当な痛みを受けたお方であります。使徒ペテロは語っていました。何も悪くないのに、私あなたのためこの方は言われなき責めも恥も受けてくださった、まあ、十字架の上で心と体に耐え難い痛みを負ってくださり、神に捨てられ惨めに死んでいかれました、まあ、このような不当な苦しみに比べれば、私が受けたものなど、また皆さんが受けたものもまだまだ軽いでしょう。比べ物にならないです。イエス様が受けられたのは、私たちも通される耐え忍ぶしかない日々、また時にはもう耐えられなくなってしまう、諦めてしまいそうな、そういった日々の中で、それでも望みがあるんです。そのような時ほど私たちはイエス様の苦しみを少しずつ味わうことができるわけです。その受けられた苦しみの中で それと引き換えに私たちは救われているありがたさというのが、その苦しみの中でさらに深くあなたの心に刻まれていくわけです。皆さんのうちにある不当な苦しみ、今まで与えられたその苦しみ、まあ、これは私たち受けたくありませんけれども、これを受けるのはあなたの悲しみや悩みを通して近づけられるイエス様の苦しみを知るためであります。またイエス様を十字架につけてしまった私たちの罪深き己の誠の姿であります。イエス様、何のためにこの耐え難い痛みを背負われたのか、まあ、それは私やあなたの救いのためであります。どうか苦しみや悲しみに、不当なもの、まあ、そういったものに会うたびに、どうかイエス様を見ていただきたいわけ。その時ほど私たちは十字架に近づけられる恵みの時であります。私たちの心にある痛みや悩みの中でイエス様のものとその心で重ね合わせていただきながら、私たちの苦しみ、それよりももっと不当なものを受けられてイエス様の、この方は私たちがどんだけ苦しい思いを持っていたとしても分かっておられる。そして私たちよりもはるかに惨めな死に方をなされたイエス様の苦しみ、この苦しみを経て今私たちは生かされている。どんな苦しみの中でもイエス様は見捨てられましたけれども、私たちはキリストに目を向けることができる。許しを通して神の憐れみを受けることができる。そして必ず逃れの道が与えられて、蘇られたイエス様、私たちを生き返らされるイエス様と共にその苦しみを抜けるときに、これが意味があったんだ、イエス様は共にいてくださったんだ、もっとイエス様に近づくものと、またこの方に揺れたのも力と助けが、また苦しみを通して私たちのうちに表されていく。苦しみや悲しみの中でも生きて働かれるこのイエス様に私たちは心を向けながら、共に苦しみ悲しみの先にあるイエス様が与えてくださる喜びのうちに導かれてまいりましょう。お祈りいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。私たち神の許しの中で与えられるものは決して何一つとして無駄なことはありません。不当な苦しみだと、どうしてですかと言いたくなるような、そういった事柄の中でもあなたは私たちの下にいてくださり、もっと重たい苦しみを受けてくださって、あなたは私たちの苦しみを背負ってくださり、共にいてくださいます。どうか私たちも不当な苦しみ、なぜですか、どうしてですかと叫びたくなる、そういった時に諦めてしまったり、ただ神様に怒りを向けるだけで終わるのではなく、その時にあなたの苦しみに目を留めることができますよ。そしてあなたの苦しみの中で、それと引き換えに与えられた許しの大きさと愛の深さを、どうか私たちこれからの歩みの中で、あなたが共にいてくださいますから、あなたがさらに私たちの心の内に技をなしてくださり、生けるあなたを心から強くより頼んで、よみがえりの道へとあなたが導いてくださいますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。